川村陽介です。伊須田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は伊須田先生も参加した、はい、農家と作る桃の絵本プロジェクトについて伺えればと思います。
はい。
こちらのプロジェクトっていうのはどんなプロジェクトになるんですか？
はい、私も住んでる、はい、京都地区笛吹市山梨市、うん、甲州市では春になるとね、あたり一面桃のピンクの花が咲いて、もうそれはそれはもうね、勢いのほど、はい、綺麗なんですけれども、今は当たり前にあるこの景色なんですけど、
はい、
今後もこの景色続いていくためには、うん、後の世代がね、桃作りを継いでいく必要があるんですね。うんうんうん。でも後継者不足で桃畑がどんどん減ってるという現実があります、うん、でそれをただまあね嘆いてるだけじゃなくて、自分たちで何かできないかということで、京都地区の若手農家さんたちの集まりである東中クラブっていうところの、うん、まあ、代表何人かが考えて、はい、アイデアを出し合って生まれた企画がこの農家と作る桃の絵本プロジェクトなんですね。
じゃあ農家さんが中心で始めたプロジェクトなんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。
そこに伊須田さんもコラボレーションじゃないですけど、はい、参加されて、
はい、誘っていただいて、ぜひ私笛吹ね住んでるし、絵も漫画家だから描けるから絵を担当してくださいということでお話をいただきました。
こちらのその絵本を制作するにあたって、
はい、
伊須田先生だけじゃなく、もちろん農家の方も、
はい、
そして、はい、なんか地域の保育園の先生も交えて、
はい、
話を進めていったっていう風に。
お話とか内容は主にその農家さんたちが考えて作ったんですけど、
はい、
絵本を作るのは私も絵本やったことないし、
あ、そうなんですね、
はい、もちろん農家さんたちはね、はい、絵本なんて初めてなんで、はい、じゃあ読み手となる子どもたちがどういう絵本にしたら喜んでくれるか、だってね読んでもらわないとね、
う
ん、寂しいものになっちゃうので、
せっかく作ってもそうですよね、
自己満足で終わっちゃうから、はい、それをしっかり保育園の皆さんにリサーチして、
いや
子どもはなんか擬音語ズンズンとかどんどんとか、なんかそういう重ね言葉好きだよとか、
なるほど、
こういうものが喜ぶよみたいな意見をいただいて、
じゃあ本当実用的なそんなアドバイスをいただいたっていう。
はい、そうなんです、そうなんです。
この絵本のストーリーっていうのはどんな感じなんですか？は
い、すっごいこれもユニークなんですけど、みんなと話し合いながら生まれてったストーリーなんですが、はい、うん、はい、小さい女の子がおじいちゃんおばあちゃんのね桃畑で遊んでる時に見つけた桃の種が不思議な桃の種で、
はい、
それを見てたらなんか桃の国に自分が入っちゃって、
うん、
で気がついたら自分も桃に、はい、なっちゃってて、
はい、
でそこの桃の世界の桃たちと一緒に成長していって、うん、最後はあの立派な収穫できるような桃になって、うん、でもそこで、うん、あの目が覚めて現実の世界に戻るみたいな、なんか自分が桃になりながら、うん、桃がどういう風に育っていくかっていうのを、
そういうのも絵本を通して学べると。
そうなんです、そうなんです。
そうすると桃にも品種がいろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
何種類かキャラクター、はい、桃の品種も出てくるんですか？
そうです、そうです絵本の中には15、6種類のね桃が出てくるんですけど、巻末はすごろくなんですけど、巻頭の部分にはキャラクター表っていうのがついていて、はい、でそこにどういう品種のどういう名前の桃かみたいなこともねずらーっと書かれてるんですよ。
じゃあその味に合わせてじゃないですけど、性格も。
そうですね。でそれを読んで育った子どもたちが、やたらとね桃の品種に詳しかったりするのって楽しいじゃないですか。例えばね東京の大学とか行った時に山梨出身の子が、桃はね15種類あるんだよってこれはねなんていう桃だよなって言ったらすごい面白いじゃないですか。
桃って食べますけど、はい、品種まで意外と消費者ってわからないですよね。
そうですよね、うん、桃は桃って思ってますよね
あの今そのストーリーのところ伺ったんですが、
はい、
この巻末の農作業すごろくっていうのはどんな内容なんですか？
こちらはですね、うん、あのすごろくを通し人生ゲームみたいな形なんですけど、すごろくを通しながら、はい、すごい桃を作るのがゴールで、
はい、
で途中途中のマスを読んでいくと、うん、やっぱりその作業、農作業が分かるっていうような仕組みになってます。
そして石田さん含め、はい、こちらのプロジェクトでは、はい、子どもたちも参加したワークショップも開催されたんですよね。
はい、はい、そうです、うん、まだ着色をねする前の下書き段階の私が描いたイラストをかなり大きくね A3 番ぐらいの大きさに引き伸ばしまして、はい、それにこれねまだ色がついてなくてちょっと寂しいから、はい、みんなで一緒に手伝って色塗ってくれるなんて言ってでワイワイね30人ぐらい集まって色を塗って、うん、で最終的にできたものは閉じて、うん、ちょうど2冊分ぐらい作れたんですけどもうその会場になった児童館に置いてあります、
うん、もうそれは置いてある、
はいはい、いつでも見れるようにね。
桃の絵本なんですけど、はい、もう完成したんですか？
はい、完成しました。昨年末に、はい、無事。
おめでとうございます、はい、桃の絵本を見て、はい、作った農家の方って、はい、どんなやっぱり思い入れじゃないですけど。
いやでもね、うん、この絵本は本当にその発案した農家さんありき、農家さんたちありきで、うん、その資金集めだって、うん、ただ単にねネットであげてお金を待ってたとかいうわけじゃなくて、うん、自分たちで歩き回ってスポンサーを探したり、うん、一人一人もう自分も寄付したいんだけど、うん、ネットってよく分かんないからなんていう方のところは足を運んで、うん、実際に現金で受け取って受け取りましたよなんていうことをそのネットのねクラウドファンディングのサイトに書き込んだり、そうもう細かな努力の積み重ねで実現したようなものなので、うん、この農家さんたちあっての企画ですね、うん、絵本です。
この桃の絵本ですが、基本的にはそのクラウドファンディングで募集された方にはこう届くと思うんですけども、はい、それ以外でも読んだりすることって可能なもんなんですか？
はい、はい、そうですね、京都地区にある図書館には無料で寄贈されてますので、はいはい、その図書館に足を運んでいただければ読んでいただけますし、うん、お子さんに小学生とかね保育園とか児童館に行かれてる方がいたら、うん、そこで貸し出してお家に持って帰るっていうこともできます、
うん、ということは小学校とかの図書館にも寄贈されてるっていうこと、はいはい、
そうなんです、そうなんです。もう冊数は資金がねなかなか少ないので、うん、冊数は作れないけど、うん、多くの方に読んでもらうにはどうすればいいかというふうなことを考えてこういう形にさせていただきました。
こちらの桃の絵本ですが、はい、どんな子どもたちに読んでほしいってありますか？
はい、本当に山梨のこの地域に住んでいて普段見慣れたものがどんな価値を持ってるのかっていうことを分かってもらいたいので、うん、もうそういう子どもたちに読んでもらいたいと思います。
うん、僕は子どもではないですが、はい、図書館に行ってこの桃の絵本を読んでみたいと、
ね、大人たちにも本当に知ってもらいたいです
見慣れた光景ですけども、それがずっとあるってすごいことですもんね、はい、それって。
そうなんですよ、うん、最近やっぱりなんかねいつの間にか消えてしまった大事なものみたいなものがね結構あったりすると思うんですよ、身の回りで、うん、いつも行ってたお店がなくなっちゃったとかね。でそれをやっぱりもうちょっと無意識じゃなくて意識的に捉えて、うん、考えてほしいって考えた先に、じゃあそれを続けていくためには自分は何かできるんじゃないかできないかなみたいなことも考えてほしいと思いますね。
うん、ありがとうございます。はい、明日は伊勢田さんが行っている漫画やワインを活用した地域振興について伺えればと思います。
はい、
最後に伊勢田さんの好きな曲愛ハピネスをお送りします。伊勢田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。